相原茂の中国語歓談。
相原老师的汉语闲谈。汉语闲谈。老师你好。
哎，你好。
先生，最近日本も転職サイトとか、転職も多いんですね。
あ、そうだね。
中国はまあ普通転職はするんですけど、
よく中国ほどじゃないけれども、日本もだんだん
増えて
るね。そう、転職サイトが増えてきたね。
对对对。で、中国も、まあ、基本こういうヘッドハンティングという会社は、そのまま英語からの直訳で、猎頭と言ってます。
ああ、猎頭公司なわけだ。
まあ、今日はこの、まあ、サラリーマン、仕事をやる人たちがよく使う中国語ちょっと紹介しましょうか。いくつか、探しました。やっぱり中国はいまだに習近平が、主席になる前になるまでは公務員がすごい人気があったんですよ。で今公務員は女性に人気な職業です。男性はあんまり、まあ、安定を求める男性だったらいいと思うんですけど、そんなに給料がいいって言わないですね。で逆に今いいところ外資系の企業は一番いいんですよ。
発展の余地があって、
で
将来性がある。
そうです。やっぱり外資企業はすごい給料がいいです。まあ、よく略語して外企で言ってますね。で日本企業は比如说日企、こういうふうに話してます。日企は福利厚生がいいと言われてて、そこもすごい人気な企業です。あと給料から言うと、まあ、日本と同じ基本給がありまして、基本給は底薪って言いますね。
底は底という字ね。
底という字。
薪は
薪水。
薪水、給料の薪ね。
对。あとボーナスは奖金。奖金、日本の場合は基本年2回
ですね。
2回。中国はだいたい1回ですね。春節年末頃の1回。まあ、外資系は違うかもしれないです。あと先ほど話した転職は跳槽。
あ、言いますね、跳槽。
よく中国人は跳槽で、もちろんチャンスも増えてクビになる可能性も高いの で、でクビは相変わらず動物を使ってます。炒鱿鱼。
あ、イカを炒めるというね。
对。
炒鱿鱼。
で例えば彼は介護されましたって言われたと、言った時に中国語で他被炒了。
あ、炒を使うわけだね。
炒を使います。あとサラリーマン、まあ、そもそもサラリーマンはどういう中国語かというと公司職員。で私一番不思議と思うところがあって、日本でいろんな個人情報、例えばサイト登録とか、店の会員登録するときに職業の欄がありまして、でよく会社員という職業があるんですよ。これ
そうね、なんとかかな、会社員だろうね、やっぱり。会社員ね。
そう、で中国は絶対ないから、もし職業という欄があれば絶対具体的にどういう職業、比如说是工程师、エンジニアが先生、教師、がそういうふうに、まあ、言う職業
で、日本というよりは職種で答えるわけだ。
そうですね。そういう会社員という選択肢があるということは、ちょっとびっくりした。
そうだね。
でこの会社員に対する定義も様々だと思うんですけど、契約社員とかいろんな社員形があるんですけど、面白い。公司職員。で台湾で公司職員って言わなく上班族。
まあでも日本とちょっと似てるわけだよね、上班族って言って。
あ、日本は
だってそういうふうに言うでしょ、教師とか、エンジニアとか書かないわけだから。
そうですよね、上班族。ただ日本と違って会社に入ると 住房公积金という保険というか、うん、その会社からもらう福利厚生がありまして、で実際マンション買うときにこれがあれば銀行からローンをもらいやすいという条件になっています。
うん、
日本はこれはないですよね。
うん、
まあいろいろサラリーマン、割と日本のサラリーマンの給料は中国よりいいと思いますので、ですので中国人の皆さんは会社を辞めて社長になりたいという、うん、人が多いかもしれない。
うん、主さんも狙ってるわけね。
あそこは今ちょっと日本人になってます。
はい、
いろいろサラリーマンに関する中国語を紹介しました。はい、谢谢老师。
はい、どうも。
シュシュはテックを知っていますよね。
もちろんですよ。中国語コミュニケーション能力検定でしょ。
そう、英語のトイックと同じく級別ではなく1000点満点でスコアを出している検定なんです。
スコア制ということは受験生はみんな同じ試験問題を解くということですね。
そうそう、初級の人も上級の人も同じ問題を解く。だからスコアで能力が比較できるんですね。
じゃあ初級の人には難しくないですか。
いや、基本的にはコミュニケーション能力を測るから、よく耳にし、よく目にし、よく口にする中国語の素材から出されるから大丈夫ですよ。
じゃあ長文受けたことありますか。
いや、それはちょっとまだ。
ぜひ次回の試験をチャレンジしてください。
はい、頑張ります。